酒まーす。
はい、今週も始まりました酒まん。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。
アラフォー漫画家たちの叫びたりな漫談、司会進行は中道博、そしてパーソナリティはこの人です。
麻生原です。
えい、
えい。森さんは、
森さんね、
森さん何であかんねやったっけ。
森さん忙しいんすよね最近すごい、
うん、
忙しいし、今日は何してんやったっけ。なんかイベントあるんですよ。
あれ言っていいんかな。
いいんじゃないですか。
なんて、俺はっきり知らん。
俺もはっきり分かんない。
じゃあ、なんかね、この話、この話やめよう。
はっきりお互い知らんけど、学会みたいなところで、
サイン会。
それ、どういう、誰、ドクターが来るのそれ。
それ、分からへん。なんか、俺らフォローしといた方がいいのかな。宣伝しといた方がいいのかな。
いいん、じゃあ、いいひんけど、しとき
ます。でも、今日やもんね、これ。
今日や。今日やね。今日。
なんかそのあれ放射線技師、
まあ今書いてるラジエーションハウスが放射線科の話やから、放射線技師が集まる学会
の人たち、専門家に向けてまずは売り込もうっていう。
あ、じゃあやっぱドクターが来るってことか。
なんちゃうんかな。
え、すごいですね。その模様をちょっと見たいですね、写真とかで。白衣の人とか並んでんのかね。
じゃあ後で LINE とかで送ってもらって、
あ、
収録の回
に確かに今だってサインしてるはずやもん、うん、いや、張り
は収録回に貼ってもらおう。貼っとこうよ。
貼ってええかな。まあ、貼ってええやったら
森さんが OK やったらいいでしょ。
うん、まあそんな感じで森さんは今日もう欠席なんで、
う
ん、
もうすごい忙しいらしいね。
うん、
これでさ、ちょっと 聞いてや。
あの、どうしたんですか。
最近このラジオ収録のやつ聞いてんねんけどさ、あの、
はい、
あの配信されてるやつを、
うん、
この1ヶ月ぐらい唐突にあのオープンのタイトルコールの前、なタイトルコールなんつうんやろ、あの
なんていう、前説ね。
前説、
はいはい、
あれいろんな人に取り始めてるやん、
はい、
唐突に始まってるやん。
始まりました。何の説明もなくね。
あれさ、あれ前回の収録のラストのブレイコーのさらに後に撮ったやつやんな。
なんかもうベロベロになってもう俺だけ前説あの恥ずかしい感じで言うの嫌やつ、う
ん、その説明がないな思って。
あのなんかだから恥ずかしい感じをみんなで共有したいなと思ったんですよね、
うん、みんながやってみたっていう話やろ、
うん、意外にみんなやったっ
ていう。俺だからあの俺あれ自体を流してほしい思ったぐらいやったもん。あのみんなが撮ろうとしてる
あのやり取り、
だって俺あの時めっちゃ頑張ったやん。なんか
でね、麻生さんとだけねもう何にも使える
やつやなんでなそう、それない。俺めっちゃあの日頑張ったのに
やってたけど、なんかすごいねいやらしいな、鶴子師匠の真似したやつとかねなんか安室の真似して撮ってるやつとかね。
田中君にもやったやろ。
全然使えへん。
あの日めっちゃ頑張ったのにこれどれも使ってくれへん思って。
もうど寒いから
ちょっとこれどうなってるのって聞こう思って。
いやちょっと、いや
あかんか
った。じゃあ今日ちゃんと麻生さん撮り直しなさいよ、真面目なやつ。
あのめっちゃ頑張ったやん、数々は。
いや流していいんやったら流すけど、いいの本当に
聞いてみていい。今回
うん、
ベロベロやもんね。
あれ結構恥ずかしいと思う。
結構恥ずかしい。中でも使えそうなやつなかった。
分からへん。
これまだギリいけるなみたいなやつなかった。
どうかな。麻生さんがまあいいって言うんやったら流しましょうよ。じゃあ聞いてみて今日。
いやもう聞いたらあかんってなりそうやから、もうこのまま流してくれていいよ。
まあでも確かに麻生さんだけまだ言ってないんですよ、あの前説を。
いや言うたよ、俺一番言ってたよ。
違う違う、流せてない OK が
俺一番言ってたのに。
だからまあそれは今日撮ると。
撮り直すのに、あんなに撮ったのに、
はい、
リテイク出てんのに。
そうですね。いうことがまあ今決定したってことですね。
はい
はい。え、もうえそんだけ
そんだけ
それだけ
そんだけ。
ああ、
なんであれ使ってくれへんねん思って。
ああ、まあそういう事情ですよ。
この収録この1年間これやり続けてあの日一番頑張ったのに。
頑張りはねしてた、確かにすごい頑張って。で、ちょいちょい照れてるからそれも聞いてて分かんないよね。麻生さんが照れてるなみたいな、照れながら言ってるなみたいな。
いやこれ使われんには思いながら喋ってたら結構尺長いやん。後半あたりで冷静になってくるやろ。
もうちょっとなんか恥ずかしがりながら喋ってってこっちももじもじするのって分かりますかね。
なんかやめよう、
やめよう、
使うとこ、
うん、まあ、やるとしても取り直す、
取り直すわ。
はい、OK。 と、まあこんなヨタ話をねいつまでもしてる場合じゃないですけど、はい、今日は森さんいない代わりに今日もですね、うん、素敵なゲストに来てもらっているので、
よいしょ、
じゃあ自己紹介お願いしても大丈夫ですか。じゃあお願いします。はい、
あ、小林弘和です。
えい、
えい。
そして、
あ、大谷明です。
はい、よろしくお願いします。じゃあ乾杯しましょう。
おい
はい、はい、乾杯。はい、よくあることです。うん、いや、小林先生と大谷先生に来ていただきました。
はい、
ありがとうございます。なんか2人はどういう関係なんですか。
どういう関係。
ここ2人セットできたわけではない
これってなんで2人になったの。
知らんけど
2人セットで結構セットできたわけではない。
前回の3人はまあいつも飲んでる仲良し3人組じゃないですか、
うん、でもそれで言ったら今回も結構プライベート集強い。
そうでしょ、うん、で麻生さんが今回ゲストになんか誰か出てくれる人いいかなって声かけた時に、うん、じゃあ声かけるわったのはこの2人やった。
なんかもう急遽来てくれそうな人
あ、じゃあ今や
おられます。小林と三崎らしは OK か
あいつらフラフラしとると。
あと高田さんも読んだけどね。
あ、そうね、うん、実は裏話で高田さんも読んだけど、高田さんもね、あ、行く行くって言ってくれないけど、うん、なんか数日前に、あ、家族旅行の予定があるのを忘れてたわってダメになりました。
高田さん来とったらあれやもんね、その結構飲み仲間がよね、その小林と、うん、あ、
その線が同じあの俺が帰る路線
と一緒だから前回言わんでいいか
路線が同じやから
打ち合わせで都内に出ると、はいはい、帰りに高田さんと寄って、
はい、飲んで帰るかっつって、
うん、めっちゃいいです。まっすぐ帰るのは寂しすぎる言うて付き合ってもらってんねやろ
月1ぐらいであ
、そんな頻繁に
高田さんの隣の駅に僕住んでるんで。
あ、そうなんですか。え、高田さんっていつ知り合ったの。高田さんって分かるかな、これ聞いてる人。高田幸太郎先生ですね。その、ハレルヤが入ったらね、
タカタ
タカタタ
カタジャパネット
の、ジャパネットじゃないですか、ね、ジャパネットのタカタですね、うん、そうです
ハレルヤオーバードライブ。
ハレルヤオーバードライブ。え、大谷先生、高田先生とはどういうつながり、飲み会で知り合ったみたいな感じなんですか。
と、ずいぶん前に
ずいぶん前に、
うん、若木さんが
横
谷住んでた時に、
うん、
忘年会に呼んでもらって、
あれつながりない。
で隣の駅に住んでるっていうのを知って、うん、
はははは
で、そっから全然しばらく面識なくて、
うんうんうん、
であれですね、ここ1、2年かなか
も、うん、結構最近
最近なんでちょくちょく
飲むようになったっていう、はい、へえ。
キャンプとか行ってるね、ここ、うん、
どこ？
キャンピングカーで
俺と、あ、もうすでに乗ってる
高田さんと
高田さんと知らんかった。そ、言ってよ先に。そういうのはそうなんですか。
うん、だから結構プライベート集ですよ今回は。
確かにね。
そして全員口悪いっていうね。
あ、
ちょっと危ない回を期待、勝手に期待して
期待してそのデンジャラスな2人を読んだと、うん、じゃあちょっと簡単なプロフィールを俺から紹介しますね、2人に。
はい、
まずじゃあ大谷明先生はまず、2004年22歳の時にメッセンジャーでマンカレー入選ですね。あれ、あれ違います。
はい、
合ってますか。大丈夫ですか。
めちゃ
くちゃ無反
応嘘
でしょ。入選って結構ですよ。入選
ってマンカレーだったなって
覚えてるけど。その時はまだ名前が漢字やったってことですね。で、
あ、そうなんや、
はい、
うん、
連載が、始まったのは2008年から、これがロストブレインっていう、原作付きですね。原作は薮野鈴木先生で、これが全3巻で、その後にツール、これは何年か書いてないけど、これは全8巻なんですね。
8巻だから2年半ぐらい
自転車の漫画。
そうですね、
どっちもサンデーやんね。
サンデー、少年サンデー、週刊少年サンデー。
ツールの方は、はい、後半は倉さん
で、ね、
は
い、ああ倉さんに行って全8巻、はい、でその後にサンデースーパーで機動戦士ガンダムのファーイーストジャパン、
そう、日本のお話を、
へえ、
全く日本酒は出てこない。
そうなんでしょ。
いや、あ、そうなん
ですね。いきなりですっていうもん。
ちゃんとらしい。
いや
もうあれですよ、サンライズ側に聞いたらあの世界はもう統一されてるから、
あんまお国柄出えへん、
ね、お国柄は出さないでくれ。
あ、まあ、世界政府みたいなことですね。
そうですね。
なるほどね。
だから富士山とか自然物は OK だけど、人工物は NG。
神社とか
もなし、NG。
そうなんです。
和が感じられるものはなし、
うん、ダメですよ。
へえ、遺跡一泊でもあかんの、
うん、ダメですね。
あかんねや、うん、
おお、うん、これって原作とかあったの感じ？
いや原作ないです。もう名前をお借りして、
あ、もう自由にやっていいんじゃない？
自由にや、まあ一応書いたネームは見せますけど、
うんうん、あ、なんかついてんの、その原作とか。
一応富野さんとか
が、
まあ、原案
な、何になるの、原案なの、その、うん、名目、
まあ、そうですね、一応
原案一応含み持たさんで、ね、
でもまあほとんど、まあ、大谷明作であるということですね、
う
ん、
そうですね、お話も担当と二人で考えて、
はい、はい、で2015年から始まった日編、これもこれも週刊か、うん、週刊で、これが卓球の漫画ですよね。
そうですね、すごい終わっちゃったやつ
ちょっとまたなんか出そうじゃないです
かまあまあいろいろ、
それが
でもサンデーで 3回や、週刊3回3本
3本やってるってことですよね。すげえな
ベテラン
や、ベテラン、
いやいやいや
3本やってる人いないですよ、
うん、うまいもんね。
いやいやいや、
で今現在はあの次回作を鋭意制作中であると。
そうですね、
いう状態なんですよね今。
そうです、
ね、だからキャンピングカーとか乗っちゃうっていう、う
ん、キャンピングカーです
ぐに行っちゃう。
今年の夏はお互い連載終わり時期が一緒だったからさ
それはいいですね。
作家さんってこう忙しい時全然遊んで変わってくれへんけど、終わったら劇的に暇になるからタイミング合うとね、もう急激に遊ぶ、
もう毎日遊ぼうみたいな、うん、
なんか週1ぐらいで遊んでたもんね、はい、
そうだ、そういうタイミングでだから高田先生とも仲良くなったってことなんですね、
う
ん、
そうやね、
そう
なるほど、人生の迷子中。
OK、 これが大谷明であると、
うん、
はい、
で、次小林弘和先生は、はい、ですね、2002年にチープトリックで漫画であと一歩でしょう、でリコピンが同じ年ですか、これ
2002年同じじゃねえと思う、
2000年後期って書いてあります。でもこれがでも21の時って書いてあるんですよ。
それね、
はい、違う、あれ
一言
誤りがある、
ここ、
まあでももしかしたらちょい後かもしれない。
そうそうそう、年齢が間違ってたんですよね確か。
え、何があ
の担当は年齢間違えて2歳か3歳ぐらい若手に
その記載された年齢が、
そっか、
詐称してたんや、じゃあ
年齢が
結果的に、
う
ん、
もういいやと思って若い方がいいや
確かにね、じゃあこの当時23ぐらいであったかもしれない。
そう、
本当はアラサ、アラフォー、
アラフォー、
アラフォ
ー、今、今でしょ、今現在、
今は、
まあ、2002年時点ですからね。でこれが佳作を取ったと。これは雑誌に載ったんですか？
雑誌には載ってない、
載ってないのか、うん、で、小林先生の初連載は戦国ヤタガラス、これ2010年ですね、
はい、
開始が、
はい、
で週刊少年サンデーで全8巻と、これはあれですね、雑賀衆の鉄砲打ちの、は
い、
主人公の話ですよね、
まごち、
あれは自分の趣味やったんですか、戦国は。
あれはだってでもその当時の編集長に、
うん、
戦国ものやんねえかって言われて、
やんますやんねえかって言われて、
まあ、また
もともと好きとかではない
の、もともとそこまでほら、うん、なんつったらいいんですよ、作家さんの中では戦国とかそっち方面がすげえ好きな人とかいるわけ
じゃ
ない
ですか。多いです、ね、比べたら、
うん、そこまでではない
みんな軽い、
ここまでではないでも雑賀衆を扱うって結構マニアックっすよね。だから俺はすげえ、あ、小林さん好きやったんかなと思ったん
ですよ。戦国武将伝みたいなの買ってきて、
うん、
キャッチーなとこねえかなっつって人に調べてて、いや、なんか最近関係ないですけど、孫一っていう名前の人に会いましたよ、
うん、
いくつぐらいで、
いくつぐらい、
いや、38。おー、すげえ、ま、雑賀衆だ、
雑賀衆
ではないんですけどね、なんかおじいち
ゃんがつけたみたいな
あ、あれはそういうことなんや、
おじいちゃんに生き残りか、大ファンだ、
おじいちゃんがつけるもんなんかな、孫一は。
うん、どうなんですかね、孫一の名前、
孫につけるもんなん
かね、あ、そういうこと
だ、そういうこと、
全く関係ないんかね、そのおじいちゃんが孫に孫一ってつける、
一番目の孫太郎みたいなこと、
うんうん、
最初の孫と
全く関係ないんかな、
孫一に関しては関係ないんじゃない、
なかった、調べた、その辺
調べて、だから調べて、
なんで孫なあれ
そこは分からない、
孫めっちゃ食いつけやん、うん、孫、
いや、どっから引っ張ってきたかなって、
孫って孫以外に意味ないもんね、
まあ、多分知らんけどね。調べてみようか。
なんじゃあ、だから子孫の孫のこと
だ。あ、そうか。
まあ、神様の子孫の中で一番の人みたいな感じで孫一とかでも、まあ、できるんじゃないかな。
あの背中かく孫の手はちょっとね。うん、
あれは
そうなんや、すげえ孫でめっちゃ
言うね。急に孫知識を。あれは確かに孫じゃないですよね。
違う。
まあでもあれや、血統で子より後のもの孫や。
子孫
はね。
子孫
と。孫の意味やね。でもこの子、間を一つ隔てたこと。だからやっぱおじいちゃんがつけたからな。
孫一。
親父がつけたら孫一じゃないんじゃん。息子一やろ。
確かに。太郎です
よ。
一郎、一郎だよ。おじいちゃんがじゃあつけた孫一が主人公の、
う
ん、戦国やたから
さ、うん、そうそう、ね、
それでいいです、それでいいです
初連載で、その
後
現在は月刊シリーズで、はい、まずこの声優さん原作で小野大輔氏×近藤孝之氏で大丈夫ですか、
はい、
のナバグラハー
ズ、はいはいはい、
のネーム&脚本を担当されていると、
うん、ネーム脚本ですね、
ネーム脚本か、
ネーム脚本、
ネーム脚本って
ほぼほぼネーム、
ネーム、ネーム原作
ってことだよね、ネーム原作ですね、
で、 あでも原作との違いってあれ原案が別におるから脚本って言い方するんか
な、うん、だから声優さんたちと話し合って話の大筋決めてゲームにするって言って、うんうん、まあ原作としては声優さんがいるんで、うんうんうん、
原案脚本作画みたいな感じかな、でその原案と脚本を兼ねてたら原作になるんじゃない
か、うんうん、なるほどね、
そうかな、
そうかも、そうかも、それのだから原案は声優さんってことですよね、
はいはい、
でそれの脚本やってると、それと同時並行で小国の
脚本家や、
小国のアルタイルのスピンオフで、
はい、
東国のスバルも原作やってると、
はい、
すごいですね、
日本原作だ
っていう、
そっちは原作、
任せないや、世界観だけ、まあ、
そう
崩さずに、
編集さんと俺で好き勝手、
じゃ原作者になったんや、
これ原作ってどうやったらなれるの、
原作の書き手を見つけてくる、
見つけ、自分で見つけるんですかね、
俺の場合はだから、うん、その外伝の方をやらねえかって言われて、
はい、それ誰がやらねえかって言ってくるんですか、
その時の短編集さん、
へえ、
うん、でやりますっつってネーム書いて、うん、先は最初は全部自分で作るつもりで書いてってネームの OK が出て、
うん、
でネームの OK が出た時に飲んでる時に、
うん、
あのシリウスっていう雑誌はそのお客さんが8割から7割女の子、
はい、
少年誌が好きな女の人っていうぐらいの割合になるんで、
シリウス、あ、そうなんですか、
小林くんの絵も小林くんの絵でやったら熱苦しくて誰にも受けねえよって言われて
すごい、
確かにそうっすね、
言ってたね、言ってたね、
で作画立てようと思うんだけどどうかねって言われて、いいっすよ全然
じゃあもっと女の子受けする絵の人に作画をやってもらった方がいいという、
そうですね、だからその
作画ないとめっちゃうまい
もともとの、
あ確かにね、
なんすね、元のアルタイルの方の絵に似てる、うん、似てるっていうかその寄せる感じのことができる人の方がいいっていうのは確かにそうなんで、もともとのね本作の方の本編のファンをないがしろにする意味が全くないんで、
うん、
じゃあ全然やりますよ、
なるほど、
月どれぐらい書いてるんですか、月ページ、ページだから1本40前後だから、うん、月になると80
か、でもこれどっちもネームなんですよね、
ネームです、ね、
じゃあ結構大変ですね、80ページのネームか、
元の世界観とかあるもんね、勝手に好きにやるじゃなくて、うん、 そうね、そういう調子に合わせながら80は結構大変やね、
さらになんかチェックとかもううるさそうじゃないですか、そういう原作があったっていうのは、
うん、
ああ、
その辺も信頼関係できてきてる、
そんなことはない、
結構通る、
アルタイルの方は一応ネームできたら回して、うん、気になるとこないですかって言うんですけど、特にないって言って、
ね、
うん、なんか最初の頃なんか結構直し食らってるって
最初の頃はね、
もう安定したらやん今、
てか編集さんとのやり取りでの直しはまだすごいいっぱいあるんですけど、
あ、
うん、そこでいっぱいできたやつを元の本編書いてる人とかに回しても、
うんうん、
特段上がってくることはない、
うん、
たまに上がってきたら、まあ、確かにそうっすねって全然直すし、
うんうん
今回俺やりたい言ってたスペシャルで話そうよ、その原作作画スペシャル、
あいいっすね
っていうかこの4人が、うん、森さんもほんま追ってくれたらよかったんけど、
確かに
たまたま全員ねその原作の方とか作画の方とかを
やってるね、
経験者
やってるわ、
だから今までそういう回なかった
し、なかったね、
ゲスト回で
なかった、
原作そもそもおったかな原作やってた人って
多分いたかもしれんけど、こんな全員が経験してるのに意外にレア
そうそうそうなんよ。じゃあぜひやりたい。
いやそれはやりたいけど、その前に、うん、ねえ2周年に突入して、うん、ちゃんと箱を作ろうっていう話をしたんですか、
はい、言うてた。
箱作ってきたから箱それを やらせてください。
まず箱やろ。
ちゃんと箱があるんですよ今回からですね、あの新しいゲストが来てくれたら、うん、まずそのテンプレの質問10個ぶつけてみるっていうのをまずやって、うん、それでゲストがどんな人かを分かってもらうというのをやってから話した方がその聞いてる人も分かりやすいんじゃないと、うん、
はい、
いうことで10個質問があるんですけど、ぶつけてよろしいですか、お二人さん。
ぜひ
ぜひ、はい、
ちょっと食べた
10個もいける
し、
いやいけるじゃん、まあ、さらっといきましょうよ。で、なんか10個なんていうのかな、2人に同時に聞いたら、うん、もうどっちが何を言ったか分からない、うん、1人ずつ言っていい、
はい、
じゃあ今回はデビュー順で、うん、大谷さんから、
はい、
大谷さんに10の質問いいっすか、はい、
あれやらへんのタイトルコール、
あやろうか、
あれ私にエコーかけてもらおう。
な何にするこれ、じゃあ
聞きまん、
ゲストにゲストにゲストに聞きまん、
ゲスマンに
ゲスマンに
ゲスマンじゃないね、10の質問を
質問を
聞きまん言うてエコーかけてもらったらいいんじゃん。
ゲストに10の質問
を聞きまん、ゲスマン
ゲスマンじゃないねん、だからゲスマンって何でしょ、
ゲストマンがね、
あそうかあそうか、
ゲスマン全然合ってる、
ゲスマン聞きまん答えまんちゅう、
聞きまん答えまんを早く言ってあかん、
あそう
くっつけて言ってあかん、
ゲスマン聞きまん答えまーす。
そうそこ開けたか
ったの。OK じゃあ
いろいろ取れるから
じゃあ一回シーズン、ゲスマン聞きまん答えまーすはい、ということですね
元気な
今回から、新しいゲストが来てくれた時にもうやることになった、ゲストに10の質問を、ぶつけるコーナー、
はい、
今回は、大谷明先生と小林、広和先生俺広和いつも忘れるんですよね、同じ広ですね、
そうですよ、
俺と、
はい、
俺も本名そうなんです、
あそうや、うん、同じこのなんか裕福の裕福を持つ3人そんなに裕福ではない3人
あの頃ねバブルやったからね、あの時代があんのかな、
言うてつけたら子供が裕福になるかもしれない親がねつけてくれた名前ですよ、うん、何だっけ、この2人がね来てくれてて、まずはその大谷先生に10の質問をぶつけてみたいと思います、うん、じゃあ大谷先生、
はい、
もうサクサク一言ぐらいでいいんで、
わかりました、
答えてもらって、でなんか後でそれをその
広げて
くっつっつきたいものがあればその後の3人で
聞いてから横やりなしなのね、
とりあえずじゃあ10個一気に聞くか、
OK、
じゃあまず1つ目、漫画家を目指したきっかけを教えてください。
そうですね
事前に聞いとかない
、漫画家難しい、
漫画
家目指したきっかけ、一言で一言、
いやまあ好きだったから、
はい、
昔から、
うん、そうですね、
ちっちゃい頃から
読むのも書くのも、
なるほど、
正統派の絵描きやもん ね、
ね、じゃあ2番目、自分の漫画に一番影響を与えたと思う作家および作品ってありますか。
ああ、
何に影響を受けました
か。これはやっぱり時代的にドラゴンボール、
おーまあまあ青春
あとスラムダンクです、
ね、ああなるほど、
絵的なアキラとか好きそう
やね、あもちろん読む、
アキラも
好きだけ、
世代っすよね、
うん、
アキラ、スラムダンク、ドラゴンボール、
うん、あの時代のジャンプは、
でもそうだね、もうここ同世代は多分ほとんど、
まあジャンプっ子、ジャンプっ子とです、
うん、
じゃあ3つ目、アシスタント先の思い出を教えてください。
アシスタント先、そもそ
もやってました、アシスタント、
やってましたよ、一番初めの頃賞を取って、
はい、
ですぐアシスタント入れって言われて、
それは師匠は、
師匠は焼きたてジャパンとか、うん、あと最上の名書いてる橋口隆なんですけど、
はい、大御所ですね、橋口さん、
そこに1年
あ結構短い、
1年2ヶ月ぐらいかな、1年2、3ヶ月って、
山田さんもそこで一緒だよね、
そうですね、山田さんは多分あれですね、1週間ぐらい前に先に入ってたんですよ、僕
に、ああもうほぼ同期、
なんかすげえ先輩暮らしてたんじゃない
あれちょっと待って、
ちょっと待って、実際おっさんやから、
でも山田さんだけ、うん、山田さんだけあれだったんですよ、 アシスタント4人いて、うん、山田さんだけ社長みたいな椅子
そうなんですよ山田さん、
何ほらもうしゃーない
偉かったの、そう、アシスタントの
一番奥で、
へえ、
たまたまやんね、
たまたまそこが空いてただけで
チーフ前チーフとかが抜けた
席があったっていうねまあじゃあ そこでアシスタントをしていた、
そうですね、
はい、じゃあ4つ目、漫画家をしていて良かったと思うことって何ですか。
良かったことはやっぱり単行本がやっぱ出ると
です
ね、形になると
ですね、嬉しいですね、
うん、
じゃあエゴの塊がね、
エゴの結晶、
エゴの
結晶
がね具現化された瞬間
あれは確かにあのもう変え難いですよね、
うん、そうですね。
じゃあ逆にこれは辛いでっていうことはありますか。
これは辛い、
はい、
ほぼ辛い
それ以外コミックス出る以外は大体辛い
いやでもほぼ辛いですよ、
まあ、辛いけどね今も辛い、今も辛い、
今も辛いと、
今
だって本出てへんもんね、
今出てないし、今いろいろと
辛い、
相当やられてますよね、レンタル
辛い、辛い、
それじゃあ、はい、おいおい、
おいおいやね、辛い話、
ほぼ辛い
じゃあ後半戦ね、じゃあ6つ目、もし今ハマってる作品、これ漫画でも映画でもいいんですけど、そういうものがあったら教えてください。
今ハマってる
これ最近俺すげえハマってるとかあります。
そうですね、今ハマってるのは空母いぶき。
空母いぶき知ってる、
うん、
川口さんは、
あ、ここから
川口先生、
はい、
それどん、あ、ちょっと後で聞こうかな。空母いぶきか、
うん、
へえ。
何でやってんの。
ん
今連載中
です。今連載中で。
リブじゃない
ですか。ビッグコミックス、
ね。ビッグコミックス、小学館でした。全然チェックをしていないことを今分かってしまいました。じゃあ、7つ目、その他にハマっている趣味とかあれば教えてください。
趣味
を、
あ、ボルダリングも
やる。
ハロさんと
ボルダリングやってるの。
一緒に行ってるね。
ボルダリングの話もちょっと聞きたいですね。俺もちょっとだけやったことあって、あれめちゃめちゃ体痛なりますよね、うん、最初ね、
最初がね
びっくりするぐらいの筋肉痛になるって
。普段使わんとこやもんね、
うん、
そこが一通り
するまで腕力がないと、
うん、
あ、いいっすね、ボルダリングいいじゃないですか。じゃあ8つ目、一番好みの異性のタイプを教えてください。
異性のタイプ、
はい、
それも今瞑想中いろいろ
どうですか、
いろいろ、まあ、
いろいろある、
まあ私生活もいろいろあります
あって、
いろいろプライベート
で、ちょっと変わってきたってことですか、それは。
そうですね、
タイプだけじゃ関係
ない。じゃあ前は変わる前は、
変わる前は、
まあ、
あれですね、まあ一応一緒にいて刺激がもらえる人がいい、よかったんですよ。
なるほど
で
過去系ないの。
でも疲れるとちょっと疲れちゃう。
今もオアシスを求めてるのね、もう
と思うじゃないですか、
うん、
まあ、今度は一緒にいて、
うん、
まあ楽な人、
うん、
ああちょっと安らぎに変わった、
ね、安らぎだと、うん、
結構正反対、
今度はそれはそれでいいのかっていう
あれ由来で
だもうないものねだりですよ、う
ん、だから本当にツンデレみたいなのがいいんですかね。だから抱き止めてくれるときは抱き止めてくれるけど、
はい、
普段は刺激的な彼女。
いやもう迷子ですよ。
答え言うの長なって迷子。
そう、ね、
食いついたな。食いつきたいわ。
そこ食いついたい、ね。じゃあ、もう一応じゃあ最後まで行ってみましょう。
はい、
じゃあ9番目、死ぬまでにこれだけはやっておきたいということがあったら教えてください。
やっておきたい。
死ぬまでにこれはやっておかなければという。
ああやっぱ売れたいですよね。
ああ
素
晴らしい。完結。じゃあラスト、
完結。
漫画家を目指している人は結構聞いてくれてるらしいんですけど、
はい、
そういう人たちに向けて一言お願いします。質問じゃないですね、最後ね。
ほぼつらい、ほぼつ
らい来るんじゃない、ほぼつらいから、
ほぼ
つらい一言で、
一言で、
一言
で、
一言。
いやもうこれは頑張ってくださいとしか
言えない、うん、
ほぼ辛いから、ほぼ辛いから頑張ってください。はい、ありがとうございました。イエーイ。これ結構気になる答え俺はありましたよ。
ええー、ね、
いいっすね、
箱。
あ、ありがとう。
特化ができ
る。2日前に作ったやつ、ありがとうございます。
聞き前ええね。
まあ基本的にまあ目指した一応10の質問置いておきますね、
うん、
きっかけはまああれですよね、好きだったからという、
うん、
好きだったからということですよね。でまあ大体ジャンプに影響を受けて漫画家目指しておると、
そうですね。
そして山田さんが先輩面をしている出産場の社長椅子に座っているところで、
気になるとこどこなの？
俺はね、あれ今ハマってる漫画の久保いぶきの話ちょっとしてください。どういう話なんですか？
久保いぶきはまあ結構今の時事問題に近い
現代の話だ、ね、
現代の話で、中国が
空母いぶきっていう実在する空母なんです
よ。いや
架空っすよ、
架空、そこは架空、
うん、女の子な、
え
女の子な、
そうですね
タイトルだけ聞いたらさ全然まだ想像できて、
いやそもそもいぶき自体が、うん、いぶき、マヤのいぶきもあれ船なんですかね、エヴァンゲリオンの、
あ
なんか元ネタ
は、うん、なんか来てるらしいですね。
なんか庵野先生、庵野先生で庵野監督のエヴァンゲリオンの女の子は全部船の名前になってる
し、
あそうなんや、
のは有名な民畜なんですよ。
あれか、でも確かに漁師とかもさ、うん、アイリーンとかつけるもんね、その自分の
アイリーン、
あのちょっといきなり横文字になったから
だからアメリカの文化とかって俺らだからね。
いやでも多分
みんな今東北思い浮かべてる漁師って言ったら
漁師の日、俺もごめん、完全に俺あの
テキサス何々丸とかそういう方向だ
と思う。違う、あのさ、いぶき女の子の名前と思ってるけど多分地名とかなんですよ、あの戦艦の名前は、もともと羽黒とか赤木とか、あの地名から取ってるのが結構多い。
漁師さんが船に
日向とか
女の名前つけるのは、
それはロマン、
ロマン
ロマンでしょ、
カンムスじゃないですよ、
カンムスもしくはカンムス好き
実際アイリーンとかつける
つけるもんね、うん、そうね、
うん、
それ相当規模でかいよね、
もしくは第三なんとか丸とか
つける、ちっちゃい、そうそう、第三なんとか丸アイリーン
あれね、そんな並び方ある、そんなん
やそれ違う、いきなりバイリンガ
通称、通称が
ごめんごめん、
一回戻ろう、一回戻ろう、
そうやな、何やったっけ、
帰ってこよう。
あ、んでイブキは、イブキはどういう話なんですか？
あ、イブキは中国の一部、あ、沖縄の一部を中国が、
うん、
まあ、あ、人口支配、
あ、
占領しちゃうっていうことで、
ちょっと SF なんや、そこ
そこはちょっと SF だけど、今のこの
うん、
ちょっと世界情勢
結構攻めてるんやね、
攻めて、
そう、設定の、
うんうん、そうですね、
もう言いたいことを設定に言っちゃってるんやね、
そうですね、でそこで今のまあ日本の政府が自衛権を発動したらっていうのを漫画で描いてる、
うん、あ、結構そう、結構リアルにシミュレーションしてくれる
からね、シンゴジラっぽい感、
ああ確かに、
あのエンタメで何か何かで例えて言うっていう、
うん、
なるほどな、なんか俺は結構川口海先生好きなんですけど、結構ジパング好きで、
うん、
アニメやってたじゃないですか、
はいはいはいはい、
アニメすごい好きで見てて、うん、であれはアニメから入ったから漫画読もうと思ったら、
うん、
漫画がね結構難しいんですよね漫画で読むとなかなか頭に入ってきいい言葉とか結構難しいの出てくる
からスピリッツやもんね、
そうなんですよ
スピリッツじゃないか、ビッグコミックやもんね、
ビッグですね、今
もともとなんかモーニングとかイブニングのイメージがあるけど、うん、イブニングは小学館で書いてるんですね、イブニングって、イブキは、
イブキは、
なるほど、 でもちょっと
原作とかがついてんの、
いや、あれは原作じゃなくて、うん、確か
監修か何か言うんです
か、監修なのかな、あの
時代交渉とか、
うん、
軍事交渉みたいな、
多分それは協力とかが、
うん、あ、なるほど、川口先生自体はめちゃめちゃ文字マニア
で、そうですよね、あれだけ
それだけずっと書き続けてるから
すごいですよね、
知識とかだからそこらの軍事オタよりも全然あるんじゃないですかね
結構アキラ氏は趣味が渋い、
あ、そうなんだ、え、他に好きなんとかあるんですか、
え、漫画、
漫画、漫画だってジャンプから来てるのに今川口海人行ってるわけじゃないですかその間間結構いろいろありますね、絶対ね、
他今は、
他今は
なんだろうな、でもやっぱゴールデンカムイとか
これかな、
いいっすよね、
うん、俺最近読んだけどいいっすよね、
うん、
なんかどこに惹かれんの、その共通点というかさ、
共通点は
なんか歴史のどっか一つの視点が好きとかさ、
多分泥臭さ、
おっさん、このおっさん好き、
うん、
おっさん好き、
そう、おっさんが頑張ってるの好き、
その重厚感です
かね、うん、はいはいはいはいはいはい、わかりますよ、
ベタなやつって言うと何なのね、誰でも知ってるような、
ん、
そう、そういう、そういうのの代表作みたいな、
え
ドラえもんとかに当たるようなさ、
そう あれ難しいこと。
ドラえもんぐらい有名な、なんか、
うん、泥臭いやつ。
そうそう、泥臭い。ちょっと俺ら全然上の世代やと、なんか男組とか
さ、あ、そう
か、そういうことなん
だ、ね、巨人の星とか。
そうそうそう、あ、そうか、その辺か、
初めの一歩とか。
あ、何の系譜なの
俺ら世代やと。男塾とかそんな、
なんかそれやとちょっとコメディに寄りすぎる、もっと重厚なんですよね、うん、
あ、重厚な
広告の守護者とかそういうことですよね。
ああ、そうそうそうそうそう、そうそう、なんかあの骨というか、
うん、一応ファンタジーも入ってるけど、う
ん、しっかり作り込んであって、なんか
バックボーンがしっかりして
る。ゴルゴ、ゴルゴ、
ゴルゴはもう
ゴルゴはもうあれはもうドラえもんみたいなやつが欲しい、とりあえず。あ、
そうだね、
ゴルゴ
分かりやすいやつ、うん、あ、そうだ、ちょっと
ゴルゴはもう最高、
その、うん、なんていうの、
銀英で
ゴルゴ系でまとめていいかな。じゃ
あ分からん、オリジンの話からちょっと離れるけど、麻生さん、うん、ゴールデンカムイって読んでない？
読んでるよ。
読んでんの、
うん、
ゴールデンカムイ麻生さん好きそうやなと思って俺読んでた。
好きやけど、
そうでもない。
いや、だから俺もっとあのリアルに掘り下げてほしい、
マタギの方。
そう、マタギの
方別の話になる。
別の話。でも俺も実はマタギ成分の方が好き。
結構さらっとやってるからさ。
そう
やね。じゃあね、全然これ悪口でも何でもないで、うん、面白いねんけど、うん、大前提として面白いねんけど、
うん、
多分あれジャンプ系やんね、
主演者
やんじゃん。
やん
じゃん。俺から、俺にはテンポが速い。ページのめくりとか進んでいくスピードのテンポが、そこ一個一個を、あ、要はあの1話の中の1要素で1話やってほしいぐらい、
うん、なるほどね。
あの1話3話ぐらいかけて掘り下げてる系のやつが見たい。だからそれこそ斎藤孝夫さんのサバイバルとか、
う
ん、あれぐらいのなんか、あれも重厚やん、
重厚。分かる分かる、確かに。
あの感じが欲しいから、なんかゴールデンカムイは、うん、あの設定とかね、
うんうん、
扱ってるものはツールはすごい面白いけど、
うん、でもあれは巧みにいろんなの入れてますよね。
ね、
食も入ってるし、
うんうん、そう、だから贅沢で早いよね、
うん、
もうちょいなんかリアルにやって、あのほんまにカメラ映画のフィルム回してるテンポでやってほしい、
うんうん、なんかもうちょっとゴールデンカムイの話していいなら、
うん、
これ最近 Hulu で、うん、あの作業しながらシドニアの騎士っていうのが面白いって聞いて、
はいはい、
シドニアの騎士を流しながらやったんですよ。それはどういう話かって言ったら、うん、どういう話っていうか、そもそもブラムっていうアフタヌーンでずっとそのマニアックな人気を獲得し続ける二瓶勉先生っていうその作家がいて、ブラムっていう漫画を書いたんですよ、
うん、
ブラムはどういう漫画かって言ったら、主人公、黒ずくめの主人公が、要はそのプラグスーツみたいなエヴァンゲリオンね、来たやつがすごい破壊力のある銃を一個持ってて、
そうですね、
で塔を登っていくのよ、永遠と。何あれ、なんか探せるんです
よ、上を、ただ上を目指す話でしたよね。
そう、で、もういっその世界観がもう本当になんか配管と鉄と、もう泥が一切出てこない、
ほう、
なんていう の,
その
無機質な、ね、
そうそうそうそう、
無機質な世界観、
機械室なんですね。
そう、延々機械室の中をその主人公が、
屋内なんや、
屋内、屋内って かもそう、広大な
通っていってもものすごいバカでかいんで、中に松とかがある。
ああ、
そうね、そういう、
それをカリン島みたいな想像してたの。鉄の、
違う違う、カリン島じゃない、もっとでかいなんかね
アルミのカリン島
カルミ、違う違う、あれをなんかあの東京ドームぐらいの面積をまず1回したのを町が取り囲んで
へ、
ね、そこをまあ主人公が登っていったら、なんかその珪藻生物っていうまた無機質な、
う
ん、敵が出てきたのをチューンってやるっていう、
うん、
そのチューンってや
るチューンってやる、
いや、その持ってる
銃でね、銃でチューンってやったら
あれ半重力
なんとか
装置でしたっけ。
そうなんです、とにかくその設定ひたすら作り込んでて、
うん、
物語別にないんですよね、登っていく
やつ、世界観を楽しむ、
そうそうそうそう、
ね、
うん、でもその世界観が独特すぎるからコアなファンがずっと呼んでたっていう作家やったんですよ。
これは、ね、何でやってる、
それはね、ずっとアフタヌーンで、
うーん、見たことあるかな。
その後にまたよく見た系統のいくつか書かれてて、俺の中で二瓶先生はそういう作家やったんですけど、
うん、
そこにギャルゲー要素を入れてきたのがシドニアの騎士なんですよ。
ギャルゲー要素
で、シドニアの騎士はその今までの二瓶勉の世界観の中に、そのもう女の子がすごい出てきて、
うん、
その一人の男の子がモテモテみたいなギャルゲーなんですよ、そのやってることは、
うん、
でそこの要素を混ぜたことによってすごいその爆発的にヒットした。
確かに、アニメ化も
そうそうして、であれはもう一般の人が見てもすげえ面白いんですよね。ブラムは多分面白くはないって言ったら声がいいんだけど
あれですもんね、比べるとそ
う
そ
う
そ
う
ブラムは画面がもう黒い、圧倒的に黒い
そうですね、
でシドニアは白い、
う
ん、
白い
白そう白そう
そうね女の子多いですから、ね、
肌が
そうですねでまあそれと俺ゴールデンカムイにちょっと同じ
ああはいはい言いたいこと分かった、
うん、あるみたいなことをちょっと今
白いってことねゴールデンカムイは
そうねあの要はそこの1個の麻生さんが言った、うん、今までの
俺黒いやつが好きってこと、ね、そうそう
ブラウンみたいなことを、うん
はいはい、白くしたよね
欲しがってるんやけど、うん、実はそのなんていうのかな面白いものを混ぜたことで、うん一般の人が読みやすくな
る学生会のことは面白い
ゴールデンカムイなのかなという
だからあれかなネガワクバというかゴールデンカムイを見て、うん、興味持った人がその世界とかにもっと深く知りたいと思った人が黒い方を読めばいいのかもしれない、ねうん、順番的には
そうかもしれないですね、う
ん、週刊誌でやってるから間口広いのが正解らしい、
ねだからうん、だから入門書みたいなノリになってくるのかね
でなんかあの軽いノリでやってくれてるのもありがたいって、うん、結構猟奇的な表現が多いじゃないですか、うん、その皮を剥いだり、はいはいはい、
じゃああれだからもっと言ってほしい
だからあれをもっといくとハンニバルハンニバルみたいなことやるから
あれも十分やねんけどねいや結構グロいっちゃグロいねんけどね
そうグロいあれもだから結構本当にホラーのタッチでやられたら俺はもうちょっときついんやけど、うん、
あの絵だからいいんですよ
あの絵とギャグ、うん、ちょっともギャグみたいにしてるじゃないですか、うん、それが面白いなっていう
じゃああれかだからそれこそ漫画でわかるなんか何かの入門書みたいな感じかもしれない
もあるしね、うん、アイヌの入門、
うん、そうそう
なんかヒンナは美味しいとか覚えるから、
うん、
おそまはうんこみたいな、
うん
覚えるのよなんか、うん、もうまあすごいなとゴールデンカムイの話になりましたね、う
ん、なんかね質問は
ちょっと待って
アキラ氏の質問
アキラ氏ですねあといくつかあったボルダリングハマってるって言ったけどこれなんかなんでボルダリングやってるんですか、うん、ずっとやってた
ずっとやってたわけじゃなくて、
まあ、今年やんね
そうほぼ今年、うん、前になんかその体験みたいなのやってて、
うん、
でまあ、ハロさんもなんか最近最近っていうか今年になって始めて、
うんうんうんうん、
じゃあ一緒に行きますかっていう感じで、
うんうん、
ちょくちょく回って
手当たり次第に俺が人誘ってて、
うん、そうな
の一人でも行ってるボルダリング
いや一人じゃ行ってない行ってます
俺いろんな人誘って一人でも行くよ
麻生さんは何鍛えるためにやってんのボルダリング
いやもうずっと興味あったんよ昔からあとクライマーの子とかも5、6年前 の時点で
だってアリスに出てくるもん
ね出してるぐらい興味あって、うん、近くにあったらいいのになってずっと思ってたら、うん、今年最寄りの駅にできた
あ、本当に
へそれで行き始めて案の定、まあ、興味あるからハマるよ
ボルダリング俺もなんか漫画のネタ探してる時にちょっとやってて、うん、面白いけどやっぱ高いところのが怖いからそれで断念しましたね怖いなっていう
ルートクライミングじゃないでしょあの、うん、ずっと登っていくやつじゃないでしょあのハーネスつけて
あそんなんできないですよなんか
普通のやつや
普通のやつよ2メーターか3メーターぐらい登ってピョンって、
まあ、でも降りてくる慣れるんじゃないんかね
慣れ
る
のかね、
まあ、でもあれかねその怖いの種類がもしかしたらさ、うん、落ちたら怪我するかもしれんや
そう
あの、
うん、
室内でできるとはいえ、
うん、頭とか、まあ、マット引いてあるよね
でも頭からとかさ首から落
ちた
ら
あ、まあまあまあまあ、
もしかしたらねそういうの金揃えてるからまあそこまでしてやりたないっていう本能なのかもしれない
どれぐらいまでいけますあのなんかなんていうのこういうのってあの90度より沿ってるやつ あれいけますちょっともう体がこうなって手の力とかでさ
でもちょっとな
わかるわかる、うん、いける
うんちょっとな
すごいね
だ
い
たいあれですよね初心者に毛が生えてくる
うん毛が生えてくるとにかくもう筋力ないと何もできへん
できへんよね
から
腕立てやってます
腕立て最近やってるかな
そのやってねやってね施設に行くと大体、うん、腕立てする場所があるんですよ
懸垂やろ懸垂
あ懸垂か
懸垂やってるやってる懸垂あのそう勝手に名前変えたんよあのの一緒に行ってた、うん、あのボルダリング場に
はい
懸垂1000回しようみたいなみんなでやっていこうぜみたいなあトータルでや
って
毎日重ねて1000回達成しようぜみたいなこう紙が貼り出してた営業マンの成績みたいに下に名前がずらっと書いてて
じゃあ何回やりましたみたいな
書いたらこう上にメモリを増やしていくっていう
裏も上げていくっていう
貼ってあってエントリーしたい人はそこにあの名前を下に白紙が空欄がいっぱいあるから書いていくのよ1個だけ開いててさほんままだ1回目2回目ぐらいの懸垂1回もできへん状態で、うん、なんでこんな名前書くのってい
や
でもあれ結果的にちょっと感謝してるけどね
ああ
書かれたから
やらないと大谷さんが書いたの
そう
なんで書いたんですか
いやだって1個空いてるしでハロさんちの近所じゃないですか、うん、いやこれはもう書くしかないなと思って
あれあれからずっとあれかそう書かれたから、はい、やばい嫌だなって思って懸垂をするようになって、
だって枠が決まっててみんなで1000回やったら、うん、麻生さんがサボることによって他の人
も、ね、そうそう、誰かここ書きたかったのってなるもんね、
なるし、
うん、
え今どれぐらい
懸垂あのグラフのやつ、
はい、
もう最近ちょっとあんまり行ってないから書いてないけど、でも、うん、数えでも毎日10回とかやって
る
から、それだけでも多分
うん、
100回はいってんじゃん、
すげえな、
500回ぐらいいってんじゃんお前、
ちょっと待ってね、うん、なるほど、
なんかっていう感じ
で、なるほど、ボルダリングをやっていると。じゃあどうしようかな、いい時間になってきたから、じゃあラスト、
あれは俺女子の話が気になるんで、
そうね、それだけじゃあ聞いて、うん、
そこ触れずには終わりにするか
これを聞いて今回は、まあ、小林さんは次回これを食らいますからね、うんまあ好みのタイプが変わったという話でしたけど、
変わったっていうか、まああれですよ、分からなくなったっていう
俺さっき聞いてて思ってんけどさ、
うん、
あの全てを求めすぎなんじゃないの、
うん、
女性っていう役割に、
お
そのオアシスも成長もみたいな真逆のもの
を言おうとしている
さすが既婚者、
既婚者が
一人生のさ一パートで他もあるわけや、
うんうん、
仕事とかさ、うん、友達とか、うん、トータルで全部埋まればいいんじゃない、
う
ん、
そうね
ぐらいに思ってんけど、さっき聞いてて、
だからいろんな女の子をストックしとくってこと、
違う、いやじゃあざっくり友達仕事を、
ああそういうことか
なっていう、
ああ女に求めること
この3人でドラクエのパーティーを、
ああそうかそうか、
僧侶と、
はいはい、
僧侶と戦士と魔法使い
が、
そこは
分かりやすい、
魔法使いが、そうあの、ね、商人とかでもいいし、
分かりますよ、
で今の話やと、うん、女性のパートのとこに戦士も僧侶も求めてるから、うんうん、分からなくなったって言ってんじゃないかなっていう、
だから彼女に友達としての要素を求めちゃってるっていうのもあるんですよね、
うんうんうん、あ、なるほどね、
うん、
でも決めたらいい、僧侶か
確かに、
はいはいはい、
そこはもう友達、
その女の子は聖騎士とかで両方金備えてたらどうするんだろう、
あそれはだから
でもでもあのパラディみたいなやつやろでもガチの武道家には勝たれ攻撃力も
マックスにはいかない、
そうそうそう、うん、
まあだからそうね、平均で癒し特化みたいな女の子に行くかみたいなことを言ったからね、
もちろんバランス求めてもいいやろ、
え彼女にでも何を求めるって考えたことなかったね、何を求めてんのかね、
なんか結果みんなそうやってバランス取ってんじゃないかね、うん、その彼女がすごい気強かったら、うん、逆に癒しを友達に求めてるかもしれないし、
なるほど、
仕事でバリバリ強い、あの強いとこにさらされてたら彼女にオアシス求めてるかもしれないし、僧侶2人おっても困るしね、
うん、
確かにそれはそうだわ、という意味では大谷さんの今現在は結構、う
ん、だから女性が空いてたら引き算でいいんじゃん、言わないものを女性に求めたらいいんじゃん、仕事と周りの友人関係で満たされるものを、ね、部分を求めたらいいんじゃん、
もしだから刺激の部分が外で足りてるんやったら、うん、女の子には別に求めんでもええと思
う、うん、いや案外まともなこと言
うちょっと見直しましたよ、うん、太郎さん、
いやめっちゃ言いたかったさっき聞いてて
太郎おじさん出てきました
、太郎おじさんそう意外にいいこと言う時があるから、うん、
やばいとかやばい
何を言ってるかわからない時が大半やけど、たまにいいこと言いますから
まだ1杯目だから大丈夫、
そうなんです
よ、制御は効いて
る、
だんだん出てくる、
なるほどということを考慮すると、じゃあどういうタイプになるんですか今求めるべきは、
あ
それだけ聞いて、じゃあ今日は締めましょう、
そうなると
どう、
癒し
ですよね、はい、ありがとうございます
なんだそれ
と
なんだそれ
ということで、いい
時間になりました
、いい時間になりました、なんかね、最近ちょっと
何これ
癒しです、もちろんもちろん癒しです
、
俺たちに足りないのは俺たちに足りないのは癒しですよ砂漠を一人行く者としては癒しということでね、ちょっと最近さっき始まる前に言ったけど、だらだらね伸びすぎなんですよ最近時間が、
うん、90分とかね
聞けへんと、その長い時間と、うん、いうことで、まあ 1時間か、
まあ、1時間経ってんの30分、
マジで30分、なんで前に10の質問始めた
まあまあ始める前に10分ぐらい回ってますから、
マジか、
まあ、50分ぐらい進んでると
絶対無理やん。
じゃあいうことで、もうじゃあ最後の質問は時間ないから、うん、じゃあ締めましょう、
はい、
じゃあ合言葉は癒しで、
う
ん、はい、あ、違うわ、癒し、癒しは単語やから、
うん、
癒しが欲しいにしましょうか。じゃあ、
ああ、乾杯の温度の話してんの、
最後の締めの言葉、
はい、
じゃあせーので、
はい、
癒しが欲しいで終わりますよ。
欲しくないとこやんな
絶対言ってたら合図
足りてたらもう無言です。俺と小田さんは言いますから。
あ、欲しい人だけじゃ
あ、はい、じゃあいきます、
はい、
じゃあせーの、癒しが欲しい、案
の
定
この2人
はい、お疲れさんでした。